私のために十字架にかかりありがとうございます。3日目の私に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週ですね、いくつか嬉しいことがあったんですけど、一つはですね、ラジオでチャペルのですね、じゃなくて、ゴスペルの中で、およびラジオのチャペルを両方聞いてる方がいらっしゃるんですけれども、また頂戴コンサートが今度21日だっけにあるんですけれども、長崎大学の病院でですね、コンサートがあるんですけれども、その時に、頂戴じゃなくて、ビルッカホールの時ですね。ビルッカホールの時に、来られた方があって、その方が、ラジオを聞いておられると言ってたんですけれども、その後、いろんな関わりがありまして、ある方が電話した時ですね、水曜日の午前、だったんですけれども、火曜日のそのゴスペルの課題を聞いてですね、とても感動したということですね。帰省したエルサレムが出てたんですけれども、とても感動したということで、再次元頑張ってくださいって言ったわけですね。で、そういうことがあったわけですね。で、いわゆるそのラジオのリスナーの人からそういう連絡が入るってことはあんまなかったんですけれども、そしたらですね、すぐにまた、そのラジオでですね、T さんって言うんですね。宮城田さんの動画と思ったから T さんって言ったね。T さん、ありがとうございますって言ってね。それで、聞いてくださってますかって言ってね。言ったわけですよ。そしたらですね、また電話かかってきたそうですね。今度は向こうからですね。そして、T さんって言ってくださってありがとうございますって。祈ってほしいってことで。山本さんが取られたんですけど、電話で祈られたそうですけれども、はっきりその向こうからですね、連絡等々が始まってきていますね。で、一件だけじゃなくて、いろんなところでそのラジオを聞いてるっていうね、トシヤ君の隣のおばちゃんが、ダビデ君のことより感動したとかね、そういう、いろんなところでその、反応が始まってきてるんですね。だから今までになかった、ある例、応答なんだから、はっきり。でね、明確にね、死がね、手を伸ばし始めてらっしゃる。で、24日のことをずっとね、どうしようかと思ってたんですけども、うちはクリスマスは特にないので、無理に何もしなくていいと思ったらですね、はっきり示しが来まして、一つはですね、キャロリングって言ってね、一般で言うキャロリング。別に私はキャロリングどうでもいいんですけども、何かというと、賛美隊としての例の戦いで、バラバラの服着てるよりはできたら白いガウンかなんか着た方がいいと思うんですけど、私はね、小学生の時にね、母教会、大阪の組織とみんなでこうね、来てね、こう持って歩いたの覚えてですね。で、あの時に神の御子を歌ったのでね、忘れられない。神の御子。あれを歌うとドクドクドクっとしてくるんですよね。だからやっぱり危ないかもしれませんね。いや、本当に。だけどね、やっぱり子供の時だけの時ですね。クリスマスになるとね、あの歌がね、私、宣伝師の時にね、その歌を歌われたんですね。だから余計ね、残ってるんですね。ね、それはいいですけども、それで、そういうんじゃなくて、クリスマスソングもいくつか歌わないと、ね、ちょっとキャロリングにならないからですね、歌うかもしれませんけども、それに、クリスマスの歌自体は素晴らしいからですね、受肉のことを歌ってますからね、受肉という神では素晴らしい神だから。で、ただしですね、メインは賛美隊としての礼の高いですね、それをやります。1時間ぐらいね、街を歩いて。それとともに、ここでね、ライブハウスみたいですけども、ここで、チャペルコンサート。チャペルコンサートって物置コンサートみたいですけれども、チャペルコンサートですね。だって隣の裏上店の人でも24日ありますからね、イブ。テレビが来て毎年ね。ね、毎年24日。長崎では間違いなく放送されます。イブの時ね。必ず長崎でクリスマス、放送、放映されますよね。だいたい同じ時間帯にあるからですね。ね、だから、楽しみですよね、どんな人が来るかね。でもね、示されたのはね、種まきじゃないんですよ。刈り取りって言われたんですね。で、これはね、と思ったんですね。刈り取りって来たんですよね。だから、今までかかってきた人たちに、はっきり刈り取りをしていくってことがポイントになります。皆さんね、主に期待をしてください。で、主が言われたから、今回来た人に関してはね、全部名前を書いて、祈り込みまして、そしてもう一つ今度は、終わった後も、追いかける。この人たちに関しては。この人たちに関しては、来た人たちに関しては追いかける。ね。それ一回で終わらせない。手紙送ったり、訪問したり、電話かけたり。その、誘った人もだし、教会としても追いかける。っていうことを思ってるんですね。だって神様は刈り取れって言ったからですね。ね、神様に言った以上、神様はそれされるのでね。今日の説教でも変わっていくんですけどね。だからそれをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。で、時は変わったんだってことをね、はっきりとね、自覚していただきたいと。ね、いいですかね。これ大事なこと言ってるからね。これね、しっかりね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、今日のところはですね、 今日はね、その与えなさいって説教しようと思ったんですけど、神様がこうヨハネ6章の朝開いた時に、なんかすごくこのまあ感謝のことがここに来たのと、まあ、ご神の教師が何回も説教したのでね、また話すのはどうかなと思ったんですけど、非常に強くね、語り受けてお願いを受けたわけですね。だから、まあ、ちょっと朝祈って、こちらに急に変えました。で、3つのポイントを中心にお話をしていきたいと思います。で、時間が限られているので、さっといきますけど、6章の、まず最初見ていただきたいのは、実はヨハネの福音書に書かれているこの5000人の給食というのは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全部に書かれています。はい、4福音書全てに書かれているのは何でしょうか？その十字架ね、イエス様の十字架と復活、それから、その五千人の給食、これは全部書かれてるんですね。イエス・キリストの降誕はね、マタイとルカしか書いていません。ね、大宣教命令もマタイとマルコにあって、ルカは、形が違うんですね、最後ね。ルカの福音書は最初に神殿礼拝で始まって、最後に神殿礼拝で終わる。神殿というか、神殿というところがあるけど、弟子たちが集まって礼拝して終わる。ね、で、マタイも、ヨハネは宣教命令じゃないけれども、証明で終わる、最後ね。ね。まあ、だからそういう意味ではちょっと大宣教命令っていうか、飯にかかることは全部申し上げるわけですね。でも、十字架と復活と、それから、五千の教書が全てにあるんです。で、もちろん、細かい記事はちょっと違います。ね。だけど、あるわけですね。ということは、非常に重要なことがここにあるってことなんですよ、この中に。これを覚えてください。私ね、準備教会行った時にですね、一つは東京の新宿にあったね、その後ちょっと分裂してしまいますけども、長牧師が、知ってます？長牧師がね、日本に出した教会ってのはね、分裂するんですよ。うん、知らないですよ、あんまりね。私そこ行ってましたよね。でね、すごく自分の既読をね、日本に送って新宿で教会形成するんですね。すごく伸びるんです。ところがね、詳しいことは聞いてませんけどね、妬んだ人たちがいてね、いろいろ抽象化なんかしてね、そのね、同じ教会内でですね、で、結局ね、その教会出ることになったんですね。そういうことがあった。だから、それで少し経っても、長牧師は日本から、その時までのような形の畑をやめたんです。でも予言では再び来るって言われてますからね。ただ皆さんね、日本にはね、そういう教会を潰してくれる力があるんですよ。何ですか？ね、これはっきりあるんです。すごくね、強烈な霊的なものがあるんですね。ね、まあ、それはもう私が東京だからですから、20年ぐらい前の話です。でも本当にそうだったんですね。で、でもね、それをね、賛美歌を通して破るんです。これ破られますよ。だからね、私全然気負いなく信じれますね。こういうね、神が破られる。ガーンとね。で、その時聞いたのはね、ここだったんですよ。強烈に思ってる。で、この説教はね、なんかね、すごくポイントなんです。ですか？で、5つとも書いてあって、で、今日はその他の福音書も参照にしながらお話します。五千の給食ってやったからね。で、マタイではこう書いてある。五節六節。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこられたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからだ。これから五千の給食をすることをイエス様はもう知っておられた。ね。みんなを満腹にすると思ってもね、することになったわけです。ところが、まあ、試したわけですね。で、他の福音書、まあ、一番書いてあるのはマタイだからマタイにしますが、マタイの14章を見ると、もう覚えた人でしょうけど、ね、弟子たちがね、みんなこう、いっぱいだからね、それ、寂しいところだからここは、もう時間も来てるから、群衆を解散させて、めいめいで食物をね、買うようにしてくれって言ったら、イエス様が、いや、彼らが出かけていく必要はないと。このあなた方で、あの人たちに何か食べるものをあげなさいって言ったんです。ね。まあ、これはマタイもマルコも書いてありますね。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいって言ったわけですね。ね。だから、あなた方で何か食べるものをあげなさいって言った。こう、神様、イエス様が言われたんですね。で、それに対して弟子たちが、いや、ここにはパンとか5つと 2匹より他ないんですっていうね、マタイで言ってますし、ヨハネの福音書によれば、ね、命名が少し取れてしまう200点のパンでは足りませんって言って、アンデレの方は、少年が大麦のパイ、小さなお容器持ってますと。まあ、子供の弁当という人がいますけれども、弁当にしたら多い気もしますけど、まあ、こういったわけですね。ね。でね、一つ目のポイントなんですけどね、今日話したいことはね、これ、イエス様が語られた言葉だったわけですね。イエス様が、あなた方は、あなた方で帰らないものをあげなさいと言ったんです。でも、現実は、5つのパンと2匹の魚しかなかった。だから、 ピリポはみんなが食べちゃって200デナリのパンでも足りませんよって、足りないものを数えたわけです。でアンデレは5つのパンと2匹の魚がありますよって言った。だけどありますけども、やっぱり足りないと思ったわけですよね。まあありますよと言ったけどね。でも大事なことはね、イエス・キリストが言われたんです。あなた方で何か食べるものをあげなさいって。あなた方で何か食べるものをあげなさいって言われたんです。で、イエス様が語られていたんだけれども、弟子たちはイエス様にそう言われていても、それを信仰を持って聞くことも、信仰を持って受け取ることもしなかったんです。神の言葉がいくら語られていても、信仰を持って聞き、信仰を通して受け取らないならば、神の言葉は人の言葉と何ら変わらなくなって、何にもならないんですよ。そうですよ。あなたは何か食べるものをあげなさい。無茶なとしますね。バカなってね。ね。何言ってんのってね。バカじゃないって感じですよね。そうでしょ。ね。風間さんが会見になりました。ね、神様はね、栄光の富をって満たしてくださいって、御言葉でちょうど語られておいてね。ね。エピソードのところ、どうだったっけ、語られましたよね。ね。神様は必ず満たしてくれるからね。満たしてくれなかったら風間さんの責任だよとか言ったとします。ね。ね。あんまわけですね。あんな無茶なってね。普通は思うでしょうね。でも主が語られたならば、そうなのに決まってるわけですよね。で、神に語る言葉をね、まず一つ目はね、もうちょっとこれはね、ここに書いてないことですけどね、聞かないとお話にならないんです。聞かないと何も始まらないんです。だからまず、聞くことをしっかりさせてください。でも次は、聞いたとしても、まあ、わかりやすく聖書を読むとかね、御言葉をちゃんと聞くとかね、ね、聞くね。で、次は、聞いたとしても、信仰を持っていかないなら、それは、ただの言葉です。特別な恵みがあってね、不信仰で聞いてても、神の言葉が技を起こすことがあります、これね。みんなね、そればっかりになる人がいるんですよ。わかりますね。ね、イエス様言ったら、だって病院は治っちゃったわけだからね、起きなさいって言ったらね、起きちゃうわけですよ。それぐらい神の言葉に力が確かに、確かにあるんです。それは本当にあるんです。だけど、信仰を持っていかないと、応答しないし、信仰を持っていかないと現れない言葉も確かにあるんです。だから同じことを聞いていながら、ある人にはその身が現れ、ある人には現れないということが起こるでしょ、現実に、ね。で、弟子たちはこの時に関しては悲しいかな。ね、信仰を持って聞いてない。聞いてるのは現実を持って聞いて、現実を見て聞いたわけですね。無茶なってことだったわけですね。でその結果、彼らは見れなかったわけですよ。でもですね、先週の月曜日の蒼天に来た方々は、証を聞きました。何かというとですね、与えなさいというメッセージを聞いたわけです。ね。それでですね、日曜日の第3礼拝にですね、彼の、レプタ動画2枚を下げたわけですね。それがいくらかだったかが言われませんから分かりません。天国に帰って密かに聞きましょうとかですね。ね。まあそれがいくらだったかしませんけど、彼のレプタ動画を下げたわけです。まあ全部下げたんでしょうね。その額がいくらだったとしても彼は最高の研究をしたわけですね。ね。それでね、全部下げた。これで夕食はさようならってね。だからまあでもね、一日ハードな報酬をしてる人って大きいと思うんですけど、下げたわけですね。与えなさい。そして与えない。でも彼は、その段階では、神の言葉を信仰を持って聞いて応答したわけですが、応答したわりには不信仰ですね。今日は油断だと思っていて帰ったそうです。夕食断食と思って帰ったわけですね。でも、信仰を持って聞いたから応答したわけでしょ。ね。でも、目の前のことには信仰がなかったんですね。でも家帰ってみたら、ね、窓越しの向こうのおばちゃんがですね、そのおばちゃんがいきなり声をかけてきたわけですね。きんぴらごぼうだったっけ、きんぴらごぼうがあるけど食べるとか言ってね、そうでしょ。で、きんぴらごぼうをくれたわけ、ガバッと。それは、ほかほかのきんぴらごぼうだったって、ちょうど出来たてだったって言うんですよね。で、あともう一つ何だったっけ、あ、コロッケ。そうそう。うちの子はコロッケダメなんですね。私はコロッケ大好きだけど。ね。で、コロッケ、まあ、私はね、コロッケの世代なんですよ。ね。で、私の頃のコロッケはね、大阪ではね、揚げたてしか売らないのです。あんな揚げて時間経ったものって売ったらね、大阪ではね、もう一遍でその店誰も来なくなりますよね。考えられないですよね。東京行った時に売っててびっくりしたんですよね。こんなの買うやつがいるのかと思ったんですけど、今大阪でも売ってるみたいですね。コンビニの時代になったから。やっぱ時代は変わるんですね。まあ、でも、だからうちの子やっぱりね、そういうコロッケしか食べてないからね、コロッケ好きじゃない。ね、私はその世代だからコロッケ大好きなんですけどね。松本くんはコロッケ好きなんですか？なんで聞いたかったら好きなものだった。本当に好きなんですね。ということは好きなものが来たってことでしょ。面白いですね。きんぴらごぼうとコロッケくれたんですよ。どっちもほかほかなんでしょ。ね。ほかほかのコロッケたまないですけどね、最近。ね。で、 それでなんかご飯と3つあったって感動しましたね。ある人は3つかと思ってびっくりしたでしょうけど、まあ、独身男性はそんなもんですね。自炊してる独身男性はね。で、本人はえらく嬉しそうな話をしたんですね。で、それを聞きながら思ったらですね、ある人にとってはチャチやがしでしょうけど、本人にとってはすごく大きな神様からの励ましなんですよね。彼が信仰を持って聞いて、自分のできる信仰の音をしたわけですよね。レブタ動画2枚をね。もちろん額から言ったらもっとたくさん研究した人がいるかもしれませんが、彼にとってはそれはまさに信仰の音だったわけですよ。そしたらすぐに結果が出たわけですね。夕飯断食すると思ったら、ほかほかのきんぴらごぼうとコロッケ、そしてご飯。おそらく彼はね、10年ぐらい経っても説教で疲れると思う、この箸は。いやいや、本当に疲れると思いますよ。私が初めての人には必ずする箸は、新学生の時に滞納した時の箸、あれは必ずね、働くんです。ものすごい神を体験した箸だからね。だから、これはね、応答したからでしょ。でも同じメッセージを聞いていても、ある方は、与えたら受ける。そうだ、アメン、そうだ、アメンとか言いながらですね、与えない限り受けないんですよね。神の言葉を聞いても信仰によって受け取り、応答しない限り何も起こらないんです。その人を通しては。神の言葉を生きて働いてるから起こるんですよ。間違いないですね。でも、信仰を持っていかない限り意味がないわけですね、これね。あるでしょうかね。これね、そうですね。でもちろん無条件の場合は別ですけどね。でも、それが一つ目ね、今日ね。そして二つ目に、ヨハネの、マタイの方を見ると、それをここに持ってきなさいって言ったんです。だから、ヨハネ流の言葉を使えば、少年が持ってた大麦のパンに5つと小さな2匹を、ね、でもこんな大手では何になりましょうかってアンデルは言ったけど、でも、アンデルの方はあるものを言った。で、ピリピの方は、足りないものを数えた。足りないって。でもアンデルはあるものを言った。でも、アンデルだって信号的かって言うと、アンデルもこんなんじゃねえ。言ってる。でもあるものを数えた。40万人教会に向かって、ね、まだあと49万9900、何ぐらい足りないかな ?50 ぐらいかな、ね、まだいませんっていうか、ね、40万に向かってすでにもう50人与えられていますっていうか、全然違うんです、これ。あらず今あるものを編んでるみたいな。そしたらイエス様は、ヨハネには書いてないけど、マタイでは持ってきなさいって。それをここに持ってきなさいって。あるものを神に差し出すと、神がそこから奇跡をなさるんです。あるんですかね。で、これが超強力な賛美隊がね、立つんですよ。ね、いっぱい人が来ると思います。本当に来ると思いますよ、いろいろ。しかしいいですか？いっぱい人も来るんですが、今いる私たちがしっかり賛美隊として自覚すると、今いる私たちを通して神は技をなされるんです。今のメンバーで神は働かれたでしょ。繰り返しましょう。どんどん人が来て、どんどん増し加わっていきますよ。しかし、来てくれたらなんとかなるっていう発想はやめてください。今いるところから神は働かれるんです。わかりますかね。今あるものから神は奇跡をなされるんですね。ね。それを覚えてください。そして、二つ目はね、ここでね、十節でね、ヨハネの方ね、イエスは言われた、人々を座らせなさい。その場所には草が多かった、ね、そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であったんで、座ったのところに星印があって体を横にしたって書いてある、ね、今リサイクが体を横にしていますけれども横にしたっていうのはこうね、ここ横にしたんですね。そしてこう、ね、横にするっていうのはね、当時の今日本人があったら態度が悪い、行儀が悪いけど、昔も日本人はこうやって横になって食べたみたいですけどね。いつも言いますけど、皆さんがこっちかな、左を横にしてたから、皆さんこうなるのかな、こうやって手を伸ばして食べる、これ当時の普通の食事の仕方だったんです。話したよね、何度もね、一の人はね、二ではもう一遍説明したんだけど、で次の人、だから最後の晩餐の時に足を外に出したってのは、次の人はお腹をここにね、お腹のところに頭を置く、だから足がこう外にダーッと並ぶわけですよ。だからイエス様が立ち上がって足を洗ったってのはもう全然自然なんです。バランス言ってることは意味大丈夫かな。横になってこうやって、でそのお腹のところに次の人のお腹頭が来て、だからみんな足がこう出るでしょ、そこに、ね。だから足を洗うってのは全然自然なんですよ。ね、ダヴィンチの最後の晩餐って偉いことだよね。椅子の中に潜り込んで足を洗わなきゃいけない。あれヨーロッパ人は外体なんです。で、イスラエルはヨーロッパじゃない、本来。アジアなんです、あれは。まあ、皆さんいいですか？これね、全然違う。だって肌の色だって、今はヨーロッパ系のユダヤ人が増えたからあんな色になってるけど、もともとのユダヤ人はアジア系なんですよ。まあね、 だから日本人は大臣で可能性非常に強くなるんですよ。で、まあ話を元に申しまして、ね。だから、ヨハネはね、イエス様のすぐ胸元にいたわけですよ。だからペテロが、お前聞けって言ってね、イエス、ヨハネが、イエス様ってこう聞いたわけですよ。それに気に食わないわけですよ。わかりますかね。で、ペテロもたまにイエス様の胸元にいたかったんだけど、ね、そういうことはできない長男タイプなんですよ。で、我の方は、ね、いつもそうやって成功タイプでこういたわけですよね。そういう面白いことがある。ね、まあ、まあいいや、それは今日は通信じゃないけど、聖書はね、深く読んでくるとすごく面白い、ね。で、話を元に申します。で、それで、何かって言ったら、食事の準備なんです、これは。日本で言えば、お皿とお茶碗を並べてお箸を置いて、ね、みんな席に座りなさいってのと一緒なんですよ。パンが5つと2匹の魚を持ってきなさいって持ってきた段階で、その5000人を、あと、ルカだったかな、見ますと50人ずつ座らせたって書いてある。これは配りやすくするためです。食事をする準備をさせて、しかも組に分けて配りやすくしたってことは、明らかにこれからみんなに食べさせるぞってことでしょ。面白いですね。増やしてからしてないんです。まだ何にも起こってない時に、まだ、うんとあえて言いますよ。私と思ってないけど、たったの5つと、ほんの2匹、そうは思ってませんよ。もう 2匹と5つで十分だと思いますけども、あえて言いますよ。人間的に見たらたったの5つと、ほんの2匹しかないのに、何にも増えてない段階で、みんなを横に座らせて、食事を食べれる準備の体制に入って、しかも、組にしては配りやすくしたんだ。何がわかりますかね。信仰の備えなんですよ。ある人が言いました。なんで安東教はあんなに牧師が多いのって。はっきり言って多いし、長崎だって多いですよね。ね、だって7人牧師がいて、副牧師だったら8人。ね。さら給料出るわけない。ねね、だって、これ人間的な見方を見たら長崎が全然多いですよ。で東京なんかもうべらぼうに多いですよね。30人とか言ってましたけど、今何人いるのかな、かなりいますよね。ね。ね。なかなか何でもかんでもみんな牧師に飛んできた。だって、牧師って来たら牧師にならず、かなちゃんって気がついたら牧師になったわけですね。あれ、なんでいつの間に宮崎の牧師になったんだろうって感じですけどね。気がついたらもう牧師ですよ。それ牧師だったら牧師としてるわけですよね。そうでしょ。解体協会で牧師2人もいらないですよね。わかりますか。そうでしょ。人間的って言うんですよ、今、あえて言ってるんですよ。なんだかわかりますか。本当にこれから大きな刈り取りが始まるから備えてるんですよね。ではね、信仰の備え、私はなんで月の街道ってこんなに意識し始めたかというとね、本当にこれ霊が破れたら来るぞと思ってるんですね。で、旧街道、今まだあれも入ってないんです、一番最初の街道ね。私は心の人から思ってるんだ。再びあそこを借りてね、記念館かなんかにしようと。悪霊追い出し専用の部屋とかね、悪霊追い出しするときはあそこに呼んでね、それで、アコーディング会の何かつけてね、で、必ず受付かなんかつけておいてですね、で、ね、監督の人にないといけないから言ってね、それでやったらいいかなと、ね、あれは、あの、悪霊追い出し向いてるとこですからね、あそこね、道路ガーッとか言いますからね、少々追い出しちゃって大丈夫だから、ね。で、何かというとですね、備えないといけないし、ですか、技を行う前に先に準備があったんですね。エリアは言いました。エリアだったよね。見てこいって、海に行って見てきたら出てこなかった。で、7旅行った時に7回目にやったってほどの雲が出た。来るまではなかったけど、来た瞬間大雨が来るから行け、逃げろって言ってね、そしたら大雨が今度来たでしょ。で、先に備えがあったんですね。でね、それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。ね、それで3つ目に行きます。そして今日の一番大事なところで、そこでイエスはパンを取り、感謝を下げてから座っている人々に分けてやられた。また小さなも同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。感謝を捧げてからやったことは欲しいだけだった。で、ここで奇跡が起こったわけですね。彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた余ったパン切れを、一つも無駄に捨てないように集めなさいって、無駄にするなって言ったんですね。まあ、これは今日のメイン説教じゃないからあれですけど、ね、無駄にしちゃいけませんよって言いましたよね。で、彼ら集めてみた。すると大麦のパン質ができたパン切れを、人々が食べて、なお集まったもので、十二の籠がいっぱいになったってね。十人の弟子が配ってますから、一人につき籠いっぱいあったわけですね。で、籠っていうのはね、一食分じゃないんです。小さい方の籠でも、一日分で、大きい方の籠で一週間分くらいあるんです。ということは、配った弟子たちは、一食じゃなくて一日分はもらえたってことなんです。だから自分が配ってなかなか食べれなかったって文句言わないようにね、その瞬間失うから、ああとか言ってね、もう感謝してたら、まあね、あとで一日分来たりしますからね。ね、まあ、残り物の服ってのは日本語の言葉だから、ちょっとやっぱ、正直じゃないかもしれないけど、ね。で、 で、鍵は何だったら感謝したんですよね。イエス様を増やすときにね、他の群衆は祝福って書いてあるけどね、ここははっきり感謝って書いてある。で、他の群衆を見ても、この後起こってくる4000人の給食のときにはやっぱり感謝って書いてあるんです。感謝したんです。感謝したときに、マスクがあって、ここには満腹って言葉はできませんけど、他の群衆を見ると満腹と書いてあって、ここでは欲しいだけって書いてある。欲しいだけ食べれたんですね。これはいいですよね。もううちの子に交差してあげたいですよね。欲しいだけ食べろと言ってですね。一度行ってみたいですよね。回転寿司かなんか行ってですね。やっぱ回転寿司っていうところがやっぱり庶民であることは抜けれないですよね。ね。それが庶民であることは抜け出せないけど、一品行ってみたいですね。欲しいだけ食べろとか言ってですね。ね、ね、お金はジョイさんが払ってくれるとか言ってですね。言ってみたいですね、一回ぐらいね。これね、欲しいだけ食べろとかね。ね。おでも、腰だけあげられたっていうのはね、いや、こういうところ私はね、すごくね、さらって書いてあるけどね、主がなされるときってのは、いつも説教しますけど、何回読んでもやっぱ感動しますよね。欲しいだけ分けて満腹にしたっていうのは。だから聞いてみましょうか、としやくん。満腹にいつもなってますか？ガストで作りながら人には。ガストでは食べさせてもらってるでしょうけど、ね。これね、感謝したときね、人、だって5000人食べて満腹になって余ったら人口いっぱいになったってのは、どう考えても奇跡ですよ、これは。感謝の力なんです。あるものを感謝したとき、あるものを主のところに持ってこいって言って持ってきてもらって感謝したときに増えたんですね。だからね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。蜂が来ましたね。感謝です ね昔みんな四五八ってのありましたけども、あれは蜂だよ ね。 でね、もう時間があら終わらないといけないんですけど、報告書読んでるとね、感謝の証がいろいろありましてね、これブログにこれ書いたんでしょ、ご自分のことをね。そしたらこれ応答してきた人ですよね、確か。自分のブログですか、これは。ああ、鹿児島でそのご自分の証を書いたときに、なんか神奈川の人が、ね、お孫さんが自閉症の神奈川の方がメール送ってきて、それから時々メールをやり取りしてて、でそのお孫さんが自閉症で幼稚園受け入れるところがないって言ってたんだけど、全てのことを感謝しなさいって今日の朝の言葉ですね、書いてあるから感謝してくださいって言ったら感謝を発表されたら、IQ が昨年は30以下だったそうですね。で、自閉症知的障害者で重度っていうふうに言われたんですって。ところが感謝していたら、なんと幼稚園が決まったと。そしてなんと今では IQ が87ですって。そして数字の理解をし始め、今年の IQ は87まで上がったってことですね。感謝はすごいと言っておられましたってメールが来たんですよね。でしょ、これ。いやすごいですよね。ちょっと、この男性がするで、ね、数字がきちっと出てるのはね、やばい、おっと思いますからね。なんか人の感情で言ってもね、どうかな、こいつとか言ってみますけど、明確な数字ですからね、これね。だって30以下だった IQ で、そして受け入れられる余地がなかったけど、本当に感謝してたら、幼稚園が決まって数字がちゃんと理解して IQ87 ですって。やっぱこれはすごいですよね。で、感謝の祈りはすごいって書いてますけどね、感謝の祈りってのは確かにね、神様のね、手を動かすで神様の技を見ることの鍵だってことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。で、ここに来てる人はね、先週の久井さんの証も聞かれたと思う。あ、この証は聞いてないか。あ、何かというとですね、久井さんはね、これは向こうで、島原で証されたんですけどね、今ね、冷凍食品かなんかの関係でね、冷凍庫の中で仕事してるんですって。寒いんですって、もういっぱい来てね。で、寒いの苦手なんですって。だけどね、もう寒さもなんで感謝します、感謝しますって言うんですって。で、しっかり感謝するとね、なんかね、回路入れてないのに内側が熱くてポカポカしてきてね、ものすごく暖かくなるんですって。で、びっくりしたって、あんまり暖かいから嬉しくなってね、ニコニコしてるとね、みんながね、何がそんなに嬉しいのって言うから、いや感謝するだけ素晴らしいんですよとか言ってね、でみんなに証ができるっていう風に、でそんなにみんなからも何がそんなに嬉しいのって言われるぐらい、こう体が暖かくなって、こうね、寒いところでやってるのに体が暖かくなって、もうすごいんですってこうね、喜選手も言ったけど、ものすごいパワフル、すごいんです神様だって、こんな感じですよね。いや、本当に。いや、びっくりですね。なんか私の若い頃を感じさせるような説教なんですね。で、まあ、が感謝でしょ。ね。それで同じようなことを、トシュがまたね、この前、どっかの礼拝で言ってましたよね。なんだ、あ、そうそう。 男子僕がチャペル出てましたよね。なんだっけ、おばちゃんって言ってまでね、ご婦人にですね、言われたそうですね。伝道に行ったそうですね。そうね。だから、いつも必ずね、私でもクリスチャンですよって伝道するんだけど、そのおばあちゃんがですね、僕はクリスチャンなんですって言ったらね、やっぱりそうですかってね、他の人と違ってましたとか言われたんですね。初体験だそうです。輝いてますねって言われたそうですね。ねえ、輝いてますねって言われてびっくりしたと思いますけども、何か言ったら、感謝をした週だったって言ってますよね。徹底してね。で、日曜日に感謝をね、やめようと思ったんだけど、ね、やめて30分しかしなくて、まあいいかと思ったんだけど、そしたらその日の日曜日が、私が、悪魔に向かって、感謝を立てたって言って、こう、7週も持ってパシッパシッってやったんですけど、その映像が出てきたんですって。ね、素晴らしいですね。そしたらね、起き直して感謝したそうです。日曜日の夜ね、7時間。で、ずっと感謝を1時間毎日してたら、その週のあれだってね、他の人と違いますねって、輝いてますって。で、今までとは全然違う切り口で初めて、そうですよ、クリスチャンになるとね、喜びが溢れてるんですかって、そういう証をしたって言ってましたよね。で、私ね、同じようなこと聞いたんですね、この2週間ね。で、共通項はね、どっちも感謝を言ったんですよ。で、マーリンさんはね、感謝を賛美のことばっかり言ったけど、あの人はね、ものすごい伝道熱心なんですよ。で、マーリンさんはね、露骨にイエス様、イエス様って言わないんです。喜んでると人々がなえってくれて、それで感謝をの、それででも絶対イエス様の話するんですよ、あの人。本当に感謝して喜んでるとね、やっぱりね、人はね、わかるんですよね。神から来る喜びっていうのはね、違うんですよ。この世の喜びとは、お金儲けたなとかね、美味しいもの食べれたなって、そういう次元じゃない喜びが来るからね。人々はね、何がそんなにいいんですか、なんで抱えてるんですかってなんですよね。それでね、それ感謝の武器なんですよ。で、この時もね、いいですか、たった一つのつを2匹しかないっていうのは我々の考え方です。で、虫様はそれで十分だから持っておいでって、あ、神様はこの一つと2匹を本当に感謝しますって、今あるものを本当に心から感謝したんですね。そしたらそれで十分だったんです。全員がお腹いっぱいになって、配った弟子たちは少なく見ても1日分、もしかしたら1週間分のパンが与えたかもしれない、ね、こういう奇跡が起こったんですね。皆さん、今あるものないってことはないと思うんですよ。実はみんな、ね、その今あるものを本当に感謝してください。そこからね、神が奇跡をなさいます。だから、ね、そして今あるものを主のもとに持ってきてください。そこから神の技が始まってきますね。そのことをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられて、今日も具体的に与えてくださることを本当にありがとうございます。その私たちに今与えている時間、また経済、あるいは能力、また心、いろんなものがありますが、それをこれからの働きを考えるときや、それぞれが今神様からやっていることを考えるときに、とても足りないと人間的に思うことは多々あると思います。私たちが本当に弟子たちにならないで、主の言葉を聞いて、主の言葉に信仰を持って応答して踏み出して、そして私は神様の当てようとされているものを、神がなさようとする技を見ることができるように、今あるものにを捧げて、本当に心から感謝をそうして、神のなさろうとされている技と奇跡に預かっていけれるように豊かに導いてください。この教会に感謝を通しての証をあふれさせ、与えることを通しての祝福をあふれさせ、神様がなされる技に共に預かっていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。で、癒しと解放のために、また問題の解決のためにお祈りしたいと思いますので、病気があったり問題ある方はそこに問いてください。今イエス様になってお祈りします。さっき生産の時からやってもしましたけど、もう一回短くですね、罪が引っかかっている方は悔い改めしてほしいと思います。罪があるとき祈りが届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になる場合がありますし、また聖書は全ての人を罪だと言ってますので、短く悔い改めしましょう。イエス・キリストの名によって命ずる、よっされよ、イエス様って命ずる、乗れ乗れ、イエス様、奇跡の技を表してください。魔女を飲んでいる神の手を伸ばして、一人一人のうちに奇跡の技を成してください。癒しとともに奇跡の賜物を表してくださり、奇跡の技を成してください。あなたの出来になります。イエス様って命ずる。よっされよ。 この山を崩れてなくなる。神様、あなたの奇跡を表してください。奇跡を表してください。アレスプレスプレスプレスプレスプレスプレスプレスプレスプレス、不眠の霊、イエス様と今すぐにせっ、昼夜逆転している人が、ここにいる人と、それから取り出している方で昼夜逆転している人がいますが、昼夜逆転させているものを完全に断ち切り、生活を回復させてください。イエス様やって、これは回復できるようになれ。膝と、それから、お尻の下の方と足の付け根って言うんですかね。膝とか足の付け根が痛んでる方、天使様はそこに触れてください。イエス様やってみせる。イエス様よ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。あなたは力強みと思って導いてくださったことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一同ともに、今ものうちもとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお伝えください。お願いいたします。
それではお知らせをいたします。週報をお持ちの方は週報をご覧ください。本日、第2礼拝後に各クラスを行います。信頼会社クラス、伊沢家誠牧師、淳子牧師、洗礼準備クラスが、ジョイ木村牧師、成長クラス、山本牧師です。ぜひ積極的にご参加ください。また、パウロ秋元牧師が出された DVD を見て、予言の学び、初級を行います。月曜礼拝終了後にも、DVD で、予言の学び、入門をしておりますので、ぜひ積極的にご参加ください。2番、当期特別献金をいたします。封筒を受付に置いていますので、喜んで主に捧げたいと思います。11月は、約15万円の赤字が出ましたので、当期特別献金でいただいた献金は、それに当てさせていただきますので、主に捧げていただきたいと思います。3番、今週、伊沢家誠牧師は、12月12日水曜日、昼宮崎、12月14日金曜日、昼天草、夜八代でカリスマ聖会のご奉仕が、ご奉仕をされます。奉仕が祝福され、健康が守られるようにお祈りください。4番、12月17日月曜日午後12時45分から浦上天主堂神道会館で、パウロ秋元牧師をお招きし、長崎カリスマ聖会を行います。新年に入って最初、パウロ牧師を招いてのカリスマ聖会ですので、ぜひご家族、ご人をお支え合わせの上お越しください。5番、12月30日日曜日、NPO 礎の石個人チャリティーコンサートを午後3時から海の星幼稚園で行います。また最後7回目となります。ぜひ、多くの方を誘ってですね、おいでいただきたいと思います。6番、12月14日金曜日、旧本郷市内銀行でゴスペルコンサートを行います。開演は午後7時になります。多くのお友達こちらの方にもご家族をお誘いになってお越しください。7番、ラジオの働きを支援するためにラジオパートナーを募集しています。一口500円です。まだ12人しかいませんので、ぜひさらに多くの方に加わっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。なお、ラジオで、チャペルは水曜夜10時からの2時間番組となっていますので、引き続きお祈りください。8番、安らぎの歌、第7週が発売されました。定価は1200円です。CD も販売しておりますので、ぜひ、4枚組2800円です。用いていただきたいと思います。9番、水曜日は教会祈祷会と家庭祈祷会を行っています。今、家庭祈祷会の場所を募集しています。ご希望の方は、お気軽にお申し出ください。時間帯は朝、昼、夜、いつでも構いません。また今週も、ラジオでチャペルの CD ができています。エンちゃんが、ゲストで出ていますので、ぜひ、用いていただきたいと思います。よろしくお願いします。